火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅火災による死者のおよそ半数は逃げ遅れが原因です。火災に早く気づくためには住宅用火災警報器を設置することが大切です。特に連動型の住宅用火災警報器を設置すれば、火災が発生した部屋以外の場所でも火災発生を早期に知ることができ、速やかな避難につながります。早く気づけば助かる命がある。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質性能を確保するための試験・検査を行っている機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は舞台、テレビ、ラジオなどで語り部、カタリストとして活躍されています平野恵子さんです。
おはようございます。災害教訓のエピソードなども伝えております平野恵子です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺っていきましょう、はい、今日は市の職員でありながら消防団員としても災害対応、救命活動などで活動されています長崎県佐世保市消防団の47歳、鳥本美穂さんとお電話がつながっています。
鳥本さん、おはようございます。
おはようございます。
平野恵子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは鳥本さん、佐世保市、そして佐世保市消防団について教えていただけますか。
はい、佐世保市は長崎県の北部に位置する町で、坂の多い町並みが特徴で、中心市街地ギリギリまで山が迫っています、
はい、
その裾の500メーター先ほどに海が広がっていて、海と山を身近に感じ取れるところで、景色が良く食べ物も美味しい住みやすい町です、
はい、
佐世保市は市役所に入庁したら2年間は必ず消防団に入るという制度を導入していることから、私が所属する女性機動分団では若い団員が多いのが特徴です。
あ、そういう制度が、
素晴らしい制度ですね。
それでその佐世保消防団には市役所の職員の方が何人くらい在籍していらっしゃるんですか。
はい、現在1349人の団員が在籍していますが、160人ぐらいが市役所の職員です。
あ、そうなんですね。あ、佐世保消防団にはそんなにたくさんの市役所職員の方がいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、でそのうちの女性団員は60人ほどで、ほぼ全員が女性機動分団に所属しています。市役所の研修制度もあり、20代30代が多く活気にあふれています。また市役所に勤務する男性団員は各分団で活動していますし、市役所職員が2年間の研修を終えてからも継続して入団される方もいます。
なんかすごい勢いですね、
はい、
でところで女性分団の活動を教えてください。
はい、月に2回定例会があり、災害に関する座学があったり、同じ分団のメンバー同士で活動報告をし合ったりしています。その他、地域で市民に対する救命講習や火災予防週間の広報活動、消防出初め式など消防団に関するイベントでの運営サポートなど、さまざまな活動を展開しています。
はい、それから佐世保消防団では消防局と連携して花火教室を開催されているということなんですが、どんな方にどんなことを教えてらっしゃるんですか。
はい、市内の保育園、幼稚園、学童を対象に子どもたちに花火の使い方を指導しています。
はい、
佐世保市には米軍基地があり、場所によっては外国人の子どもが多い地域があります。外国では地面に置いて打ち上げる花火が主流で、手持ち花火の文化がないそうです。そこでまずは紙芝居で、なぜ火が危ないか、火遊びをして火事になったらどんな一大事になるのかなどを紹介し、子どもでも分かりやすいように団員同士で考えたラップの芯に毛糸をくくりつけ、押したり引いたりして火花が出ているのかを見せるような手作りの花火をおもちゃにして、遊ぶ時の注意点を説明します、
はい、
そして天候が良ければ外に出て実際に本物の 手持ち花火を振ったりもします。
わかりやすいですよ ね、 ね、あの花火教室に参加した子どもたちの反応はいかがでしょう。
はい、すごく楽しそうにしてくれます、うん、紙芝居は動物のお友達が出てくるのですが夢中で見てくれています。
なるほど、動物好きっていうのはみんな共通なんです ね、はい、鳥本さんは市役所の職員でいらっしゃいますけれども、その消防団の活動が役に立つということもあるんですか。
そうですね、はい、直接ではないですけど、私は環境部の今ゼロカーボンシティ推進室に所属しており、実際に庁舎などで市民の方が倒れたときは市の職員として対応する必要がありますが、日頃から活動していないといざというときに対応ができませんし、体も動きません。また消防団の人たちはさまざまな仕事をしていて、地域の細かい情報が入ってくるので市役所の仕事に役立てています。
なるほど、
生の声が聞けるんですね。
そうですね、
鳥本さんが考える消防団の魅力、どんなところですか。
はい、自分の住む町の安全な暮らしを維持するには地域のために考える時間を持つことが大事だと考えています。そして消防団は仕事や年齢の垣根を越えて様々な人とのつながりを作ることができることも自分の大きな財産になります。
はい、それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、火災予防の知識を頭に入れておくこと、救命救急の知識や技術をマスターすること、この2つの重要性を市民にアピールし、そのためには自分自身のスキルを向上させていきたいです。
なんかもう活動の内容をお聞きしていると本当にもう時間がいくらあっても足りないくらいの忙しさだと思うんですけれども、でもね、やっぱりあの消防の世界、女性がねとっても元気でいらっしゃるというのが本当にここでも分かるような気がいたします。そしてあの日本の文化である手持ち花火がね、このように消防の世界に役立つ、あの啓発に役立つという海外の方に対しても大変感動いたしました。鳥本さん、どうもありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。長崎県佐世保市消防団の鳥本美穂さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は平野恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
読まれた、嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある、幸せ発見ラジコ。
今月のゲスト応援団は語り部カタリストとして活躍されている平野恵子さんです。また来週よろしくお願いいたします。こちらも熱中症対策いただきました。 YS ツバメ大好きさん、いつもありがとうございます。蛍光補水液を自分で作って飲むのがいいです。麦茶で作ります。常温が体に吸水しやすいです。水2リットルに砂糖 80g に塩 6g、 水2リットルに砂糖 80g に塩 6g、 毎年これで乗り切っています。もう美味しそうですよね。砂糖80に塩 6g って甘さほどよくなる感じがしますけど、やっぱり常温がいいんですね、体のためにはね。お聞きの放送、日本放送6時25分になるところです。